節から30節です。新約聖書の21ページになります。マタイによる福音書11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。宣教、苦難の中で輝く十字架の救いと題しまして、末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝あなたの御助け恩憐れみに預かって、このように愛する兄弟姉妹と共にあなたの御体なる教会に集められたことを深く感謝いたします。どうぞ主よ、この礼拝があなたの栄光のために捧げられる礼拝となりますように、今一度私たちの心をあなたに向けさせてください。霊も心も魂も体もすべてあなたにお委ねし、あなたに分け渡し、今日礼拝を捧げる礼拝者となることができますように助けてください。どうぞ今日語られる御言葉をもって、新しい週間私たちが生きることができますように、あなたと共にあなたのうちに、あなたの命に預かりながら、新しい週間どうぞあなたのために、またあなたの栄光のために、この与えられた聖を用いることができますように助け導いてください。今日礼拝の中で、またどうぞライブ配信を通して聞く兄弟姉妹お一人お一人に等しき主の恵みと慰めがありますように、癒しが必要なものには癒しと回復を与えてくださり、困難の中にあるものには主をどうぞその助けを、またその必要な力を、そして解決を与えてくださいますように心よりお祈りいたします。今日様々な状況の中で礼拝を捧げることができない教会、教会の上にも等しく主の恵みと祝福が、あなたの恩憐れみが、励ましが豊かにありますように心から祈りつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。終わりの時代にあって、この滅びの波が押し寄せるこの中、今朝主の御守り、また助け励ましに預かりながら、愛する皆様とこうして礼拝が捧げられます幸いを心から感謝いたします。先週、今ずっとですね、ご野教会、沖縄に帰っておられる泊まり文木兄弟から連絡をいただきました。今沖縄の感染者が本当に激増する中にあって、今日からまた再びご野教会の礼拝が閉じられ、ライブ配信のみで礼拝を捧げることになったとのことです。本当にその中で、泊先生ですね、はじめ生徒の皆さんが痛みを覚えながら、この朝を迎えていることと思い、私たちは今、主の守りと御助けの中で、このように今、教会に集うことが許されておりますこと、本当に感謝いたします。これは決して当たり前ではなく、この朝、痛みの中で、目覚めて礼拝を捧げている世界中の生徒がいることを、また牧師先生たちがいることを共に覚えながら、私たち心を尽くしてこの朝感謝を持って礼拝を捧げたいと願います。コロナウイルスのこの脅威がですね、東京にも言うまでもなく今もう全国に臨んでおりますけれども、 私たちはその中で敵の力、またこの滅びの力ですね、日々恐れや不安を覚えながら過ごしておりますが、しかしそのような中で先日、イ・ソンドク先生ご家族を金曜日ですね、教会に迎え、世界宣教リバイバル聖会と言いたいほどのですね、本当に恵みの祈祷会が捧げられました。このコロナウイルスのこの状況がなければ、先生ご家族は、強制的に東京にですね、来ることはなく、このような恵みもありませんでした。けれども、このことゆえに、先生ご家族が東京に寄ることになり、そして私たちは、先生ご家族との豊かな交わりと、また世界宣教の恵みに預かることができました。すべてのことに主の御手があることを覚えます。すべてが主のご支配の中に起こっていることを覚えます。そしてまた世界宣教ということがいかに主の御心であるか、いかに主の御思い、熱い熱い情熱の中で世界宣教を主がしたい、全世界の魂に福音を述べ伝えたい、この救いを届けたいということが主の情熱であるかをまた深く覚えました。そして世界宣教をする教会、また祈っている教会を主がこのような形で励ましてくださり、力づけてくださったことを本当に心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。黙示録の4章の8節のところに、フィラデルフィアの教会に宛てた手紙にこのような御言葉が記されています。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。10節、あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえに地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。どんなに力が弱くても、主の御心を成していくものを、主を励ましてくださいます。力を与えてくださいます。そして今回、イ・ソンドク先生を、ご家族を使わせてくださったことを感謝いたします。今回ですね、昨日ですね、山本兄弟からお電話をいただきまして、ライブ配信で聞きました。そしてぜひ感謝を伝えたいとですね、メッセージを聞いて本当に励まされました。ぜひ、イ先生がいたら感謝を伝えたいということでお電話をいただきました。このようにですね、今一人一人に主の慰めがあることを心から信じて感謝いたします。イ・ソンドク先生ご家族はメッセージの中でもありましたけれども、13年間大陸でのこの宣教の働きをされました。昨年の夏に行われた福岡でのこの盛会の中で、当時ですね、この韓国とそして中国の関係が非常に悪い中で、中国の民の宣教のために、福音宣教のために行っているけれども、ある時ですね、この先生ご家族がその時滞在されていたこのアパートのエレベーターだったでしょうか、そこにですね、韓国人帰れ、出て行け、そのようなですね、張り紙が貼ってある。そしてあまりにも、意地悪でですね、いじめられるものですから、先生がですね、昨年は本当にそのことで苦闘されて、愛することは困難でした。本当に愛して宣教することが難しい、そのことをお話しされました。先日のメッセージの中にもありましたけれども、今回この帰国するにあたっても、13年間を閉じるにあたっても、たくさんの苦難があり、そしてその中で主に祈り、そして主の憐れみを求め、その中で主の助けに預かりながら宣教を終えられた、そのようなお話をされました。最後までこの多くの苦難が伴いましたけれども、宣教にはそのような苦難が常に伴いますけれども、苦難は主の恵みであり、そしてそこにおいて主の愛を知る、そのような時であるというメッセージを先日金曜日語っていただきました。まだですね、残されておりますので、ぜひまだお聞きになってない方は、URL を見て、お聞きいただきたいと思います。詩編の84編の6節から8節にこのような御言葉があります。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。いつも、このイ・ソンドク先生ご家族夫妻を見るときに、様々な苦難がありながら、けれども、主を愛してやまない。主を愛して愛してやまない。それゆえに主の愛する魂を愛して愛して追っかけてやまない。そのような姿を拝見し、 とても感動を覚えながら、また多くのことを学ばせていただいています。今朝第一コリントの10章のところから購読箇所を開かせていただきました。イスラエルの民が荒野を通らされられた時、そこには常に神様の力強い御手と、また憐れみが離れることなく伴い続けていた。そしてそれらはすべてやがて訪れるイエス・キリストによる救いの原型であった。そのことをパウロが語っています。しかしその荒野の旅路の中で、苦難の中にあって、イスラエルの民は不平不満を言い、そして10節のところにあります。312ページ。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。11節も読みます。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。聖書はすごいですね。この神の歴史の中で、今日今終わりの時を過ごしている私たちにあの出来事はあったんです。あの出来事を通して、そのように滅ぼされていったそのようなものではなく、今イエス・キリストの救いに預かっているものは、この時に13節で語ります、決して倒れてしまうようなそのような試練は神は与えられない。いや、むしろそこにあってパウロは、神は真実な方です。神の真実を思い起こしなさい。そのようにパウロはコリントの教会の人たちに語っています。イスラエルの民の不平というものはどういうものだったかというと、ご存知のように、エジプトの長いです、何百年という奴隷の期間の中で苦しめられて、そして生活が困難であり、またそこで叫び、うめき、その声が神様の耳に届き、指導者このモーセが使わされてきました。そしてやっとその奴隷から解放されて、荒野の旅路が始まるわけですけれども、しかし、出エジプトをしたその後、イスラエルの民の中から出てきた復兵は、昔の方が良かった。あの時の方がまだ良かった。どうして今こんなことになっちゃったんだろう。まだあの時の方が、あの時に帰りたい。私たちはそのような不平があるでしょうか。あの時の方がもっと良かった。今の苦しみに比べると、まだあの時が、いつも過去を振り返りながら、不平不満が私たちの口から出ていないでしょうか。イスラエルの民の口からはそのような不平不満がこぼれていました。あの時の生活が良かった。あの時の食べ物が良かった。あの時は経済的に良かった。様々な、あの時にはですね、あの時には人間関係が良かった。まあいろいろな出来事が、あの時には体調が良かった、健康が、いろいろなことが今と比べた時に劣っている。様々な問題があると、それと過去のことを比べて、神様にブツブツブツブツ、また指導者モーセに文句を言いました。私たちは苦しみや悲しみや、また様々な苦難に遭遇するとき、もちろん私たちの口はある意味自由ですから、口を開けば自由なことを語ることができます。それゆえに不平不満を言うこともできますけれども、またそのような試練の中で、苦難の中で、私たちはまた主を求めて、主の助けを求めて、十字架の救いに預かり、主の御名を大いに褒めたたえることもできるんです。私たちの口はどちらに用いられているでしょうか。苦難の中で主の恵みを体験し、そして主の御名を褒めたたえ、それが証人としての告白になる。苦難とはそのような恵みの時でもあり、また私たちが同時に不平不満を言って神様の恵みを退けてしまう時でもあります。パウロはフィリピの信徒への手紙1章29節で、あなた方はキリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられています、そのように言いました。 また第二コリント十二章、私は十二章の十節、お開きになる方は第二コリントの十二章の十節です。340ページになります。340ページ、コリントの信徒への手紙第2、12章の10節、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロはそのように苦しみをキリストの恵みで満足しています。また苦しみが恵みであると告白しました。また同時に第一コリントの一章十八節では、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですと告白しました。パウロはなぜそのように困難の中にあっても主の恵みによって満足しています。いや、これこそが恵みです。十字架こそが私たちにとって救いです。そのように言うことができたんでしょうか。もう一言で言えば、聖霊の恵みに、慰めに預かっていたからということがもちろんできるでしょう。しかしパウロはこのコリントの信徒への手紙、今日読みました第一コリントの十章の十三節の中心の部分にこのように言っています。13節を共に読みましょう。コリントの信徒への手紙第1の10章の13節、312ページ13節1節を共に読みましょう。コリントの信徒への手紙第1、10章の13節を共に読みます。3、はい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような合わせることはなさらず、試練とともに添えり耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。アーメン。パウロはこの箇所のど真ん中にあって、神は真実なお方です。パウロは様々な苦しみを、私たちが想像できない様々な試練に遭遇しましたけれども、常にその試練の中で神様の真実を体験しました。神様がその中にあって主を求めるときに、主は助けてくださり、主は生きておられるということを体験し、主がいかに様々な試練の中でも真実に導いてくださったか、そのことをパウロは確信を持って告白することができました。先ほどの第一コリントの一章十八節の御言葉の通り、十字架の言葉こそ、十字架こそ救いです。私たちに与えられている逃れの道は十字架の救いの他にありません。私たちがどんなに試練の中、悲しみや苦しみや、様々な私たちの内側から湧いてくる罪がどのように大きかったとしても、病の力がどのように強かったとしても、私たちにはいつも逃れの道なる十字架が立てられています。苦難の中でいつも十字架は輝いています。いや、むしろ苦難の中でこそ、イエス様のその見姿が、イエス様の十字架の姿が、私たちの力であり、救いであり、イエス様がその十字架を通して全てを引き受けてくださり、私たちはその十字架を仰ぐとき、十字架の見救いを仰ぐとき、私たちは救いに預かることができます。私たちは事実、十字架より慰めに預かることができます。私のこの苦しみは一人の苦しみではない。様々な悲しみや罪の問題さえ私の出来事として起こっているけれども、その根底にあってイエス様が今日もそれを引き受け、血を流し、私たちを許してくださっている。その十字架を仰ぐとき、私たちの罪は許されます。私たちは血潮により清められます。神の子として私たちが預かったその恵みを思い起こすことができます。私たちは日々十字架を仰いでいるでしょうか。様々な苦しみや戦いの中で、皆さんのその現実の中でや罪の中で、皆さん十字架が輝いているでしょうか。十字架は輝いています。 十字架は皆さんの苦難の中で輝いています。アーメンですか？私たちはそのことを十字架を仰ぐときに体験することができます。今コロナウイルスのこのような脅威の中にあっても、十字架がそれで滅んでしまったのではありません。十字架の勝利が、復活の命が力を失ったのではありません。いやむしろその困難の中で主の栄光は満ち溢れています。主の十字架はそこにあって全てを引き受け、今日も立てられていることを信じます。パウロはその困難の中で、様々な試練の中で十字架を仰ぎに力を得ていました。第二コリント12章の中でパウロが切に切に病の癒しを求めて三度祈ったとき、あなたに恵みは十分であるとその声を聞きました。十字架の恵みは私たちに十万に注がれています。なお私たちはその十字架の恵みの中で立ち上がることができるのであります。しかしそれには私たちは今朝冒頭に言いました、この苦難の中で不平を言うか、それとも十字架の主を仰ぎ見るか、その道、私たちには二つが選択されることになります。不平を言うこともできます。ある意味では皆さんの自由です。けれども、主は今日私たちに御言葉を通して、また、イソンドク先生ご家族のその宣教の戦いの中で、起こされた主の恵みを私たちに主が語ることを通して、私たちがどんな時も神の真実に立ち返るように、苦難の中でこと主の十字架が輝き、いよいよ私たちがその十字架を仰ぎ見、私たちに与えられたこの地上での歩みを前進していくようにと励ましてくださっているのではないでしょうか。私たちはこの新しい一週間、またなお様々な戦いの中で主の十字架を仰ぎ見る信仰の恵みに預かりたいと願います。主の身元で助けてください。主を憐れんでください。主をどうぞあなたの見許しの中で私を新しく作り変え、苦難を喜びとするキリストゆえに十字架を輝かせる私たちとならせてください。そのように祈るものでありたいと願います。そして最後に二つ目、私たちは十字架を見てそのような救いに預かり、もう一つ大切なこと、重要なことがあります。最後にマタイによる福音書11章の28節から30節を共に読みましょう。21ページ、マタイによる福音書11章の28節から30節を共に読みましょう。21ページです。マタイによる福音書11章の28節から30節。マタイによる福音書11章の28から30節を読みます。3、はい。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。アーメン。皆さん疲れていないでしょうか。皆さん肉体においてもまた霊的においても様々な疲れを今日もこの朝覚えているかもしれません。私たちは最初のメッセージのように御言葉の中で疲れる覚えるとき、また罪の中にあるとき、様々な重荷を抱えるとき、主の十字架の身元に行きましょう。そして二つ目、私たちの疲れの原因が今日イエス様が語ってくださったところに多くがそこにあることと思います。すなわち私たちがキリストに与えられた、主の恵みとして与えられた、共に負おうと言われるその首輝きを負わないで、私たちはうろうろしてしまうとき、私たちは霊的に非常な疲れを覚えます。けれども今日イエス様が語ってくださったように、イエス様と共に首輝きを負うなら安らぎを得ます。イエス様と共に家庭の中で、職場の中で、学校の中で、教会の中で、様々な出来事の中で、イエス様の十字架の御そばで、イエス様に与えられる恵みとして、心から隣人を許し、愛し、 黙ってその罪を引き受けていくとき、私が許されたその十字架を仰ぎながら、私もまた与えられた区引きを追っていくとき、私たちの疲れは取り去られていきます。私たちに残るのは、主の十字架の恵み、平安だけが残っていきます。なぜならイエス様はもうすでにその区引きを追ってくださったからです。今私のこの待ち受けはですね、以前何年か前にあるどっかのですね、教会のホームページにあった、このイラストをですね、この待ち受けにしてるんですけれども、そのイラストはどういうイラストかというと、ある青年がですね、お祈りしてるんです。一生懸命お祈りしてる。そうするとですね、もう苦難に合わせない、まあどういうお祈りか知りませんけれども、お祈りしている。そうすると、石がポンポン飛んでくるんです。で、なんでこんなお祈りしてんのに石が飛んでくるんだ。で、そのように、その少年が見上げたとき、その前には大きな手を広げたイエス様のお姿が書かれています。そしてそのイエス様には、その少年が受けた以上の石が飛んできている。そしてそのイエス様から少し漏れたですね、石1個2個が、その少年に飛んできているという、こういうイラストなんです。もしですね、お望み、見たい方は後でお見せいたしますけれども、そのようにして、イエス様はすべての苦難を、追ってくださいました。今私たちが苦しみ、多くの石を投げつけられているような様々な痛みがあるかもしれません。でもそのすべてはイエス様が引き受けられたものです。そのイエス様の首輝きを私たちは共に追っていくならば、イエス様と共に私たちは生きる、その素晴らしい慰めと平安に預かることができます。イエス様は私たちの盾となってくださり、すべての見苦しみの中に勝利を与えてくださいました。それが十字架の救いです。どうかどうか私たち、この十字架の救いに預かった、この恵みに預かっているものとして、新しい、どうぞ日々の中に十字架を仰ぎみ、また十字架を共に、イエス様と共に、くびきを追い、安らぎを得、証人として、恵みを、福音を述べ伝えていくものとなりたいと願います。主の恵みが、祝福が、十字架の高な勝利が、皆さんお一人お一人にありますように、心から祝福をお祈りいたします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この朝を心から感謝いたします。イエス様、あなたの憐れみの中で、十字架の見許しの中で、御血潮の中で、今日も礼拝を捧げることができ、また、あなたの見苦しみに合わせられながら、私たちまた、あなたに力を預かって、救いの恵みの中で、新しい一週間、始められます幸いを、心から感謝いたします。どうぞ、今日語られた御言葉の通り、新しい一週間、様々な戦いの中で、あなたの十字架を仰ぎ見ることができますように、苦しみを死を喜びとし、私たちのために十字架に向かわれたイエス様、あなたを仰ぎ見ながら、またあなたと共に首輝きを追い、歩んでいく私たちとなることができますように、今日の御言葉の祝福を豊かに、私たち一人一人に、またライブ配信を通して聞くお一人お一人に注いでください。あなたと共に歩む幸いな人生を、いよいよ私たちがこの終わりの時代、証人として歩んでいくことができますように、どうぞ今一度私たちの思いを、また口を清めてくださり、あなたの皆を褒めたたえながら、あなたの十字架の御救いを喜びながら歩んでいく私たちとなることができますように、助け導いてください。どうぞ主の身元にとどまりながら、祈り深く新しい習慣も主を求めて歩む私たちとなることができますように、聖霊充満の恵みを心から信じ、また感謝しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。